テモテへの手紙の第1、4章ですね。テモテへの手紙の第1の4章ですけれども、今日は4章の6節からです。テモテへの手紙は、教会の、奉仕の心得といったらいいでしょうかね。このガイドブックのような、手紙じゃないかなと思います。この若い牧者であるテモテにパウロがいろいろな手ほどきをしています。で、前回の学びのおさらいなんですけれども、教会というのは神の家だですね。そして真理の柱であって土台なんだというところを見ました。エペソのところにはこのアルテミスの神殿とか、この柱がもう有名なね建物で、その柱であり土台であると言って、でその真理とは経験の奥義って書いてあるんですね。3章の16節ですけれども、経験の奥義だ。で、経験というのは神のようになって、神のように生きていくということですけれども、どういう奥義なのかというと、キリストの働きなんですね。この16節に書いているところであります。確かに偉大なのはと書いてますけども、これおそらく賛美歌になっていたのではないかと、初代教会の中でですね、言われているものであります。イエス様のお働きそのものが、このそこに経験の奥義があると、私たちが経験に生きるための、この、真理があるということなんですね。そして、4章に入りますと、それ以外に違うものにそらしていこうという動きがあるよという、終わりの日には悪霊の教えがあるんだというふうに書いてありました。で、それが何かって言ったら、経験の奥義はキリストであるにもかかわらず、彼らはこの結婚することを禁じたり、食物を断つことをこの命じたりするようなことを行っていた。表向き経験って言ったらいいでしょうか。外見上のことなんですね。この肉体の修行、苦行、このようなものにこの経験を求めていくというような教えがあったわけなんです。で、それに対してパウロが、信仰があって真理を知っていればですね、それこそが清めるもので、私たちを、そして5節で、神の言葉と祈りによって清められるんだよ、これが私たちを清めるのであって、食べることについては、この感謝して食べるときに神様は清めてくださっているんだ、神様本当に全ては良いものなんだ、このように教えを正したわけなんです。で、このようにいろいろな悪い教えがはびこっています。で、どのようにそれから守られて救われることができるのか、それが4章の後半部分なんですね。で、今までもたくさん出てきましたが、健全な教え、教えの体系といってもいいですけども、これがキーワードですね。それが経験を私たちに生み出す秘訣なわけなんですけれども、その教えの奉仕についてですね、ここでパウロは教えていくわけなんですね。ですから、教会生活の中で、教える働き、務めというのが、いかに大事か、大きな部分を占めているかを見ていくことができます。で、6節ですが、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなた方はキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉と、あなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。ですね。テモテに対して、兄弟たちに教えなさいってこう言ってるんですね。この教えるっていうのは、この学校の先生、そうだ、学校の先生でもいいかもしれないけど、でも、指導しなさいという意味合いのある教えですね。指導する。で、これをしっかりとやれば、キリストイエスにある立派な奉仕者だと、こういうふうに言ってるわけですね。で、この立派な奉仕者、キリストイエスの立派な奉仕者、これこそが神に仕えている者たちの一番の 願っていることですよね。イエス様が戻ってこられるときに、良い忠実なしもべよ。このように言われること、神を、イエス様を喜ばせることこそが、私たちのこの奉仕をしている者たちの最も大きな願いであります。でそのためにはどうするかといったら、教えること、指導すること、ということなんですね。でここで兄弟たちの教えるならと、このようにパウルはテモテに言ってるんですね。日本の教会だと信徒という言葉が、よく使われ、牧師は先生というふうに言われるわけですね。でエッセンスが失われてなければそれもいいと思うんですけれども、とかく徒弟制度のような、意味合い、先生と生徒ですね、このような、学校というか、そういうようになってしまいがちでありますけれども、私はそうなってほしくない、そうであってほしくないと思ってます。いつまでも兄弟であって姉妹、同じところに立っていて神の家族であって、たまたま牧会の賜物を神から与えられているというふうにね、思いたいですね。であとここで奉仕者という言葉が使われています。これもね、よくいつも、確かめなければいけない言葉なんですけど、ここはディアコノスが使われています。ディアコノスというのは使い人ということです。そして執事とも訳すことのできる言葉です。執事というと、私たち以前学びましたが、特別な何か、この具体的なこと、事務的なことをする、その職務についている人のように考えるわけですけれども、今ここで、パウロが明らかにしているのは、どのような人であってもですね、羊なんですよね、使い人なんですよね。で徹底的にこのことを私たちは、この使えていくものなんだよと、人々の下についていくものなんだという、これが本当に必要になりますですね。そしてその奉仕が何によって支えられていくかといいますと、この、テモテに対しては信仰の言葉がある、そして、良い教えの言葉、これに養われている。でこのことによって、この良い立派な奉仕者になっていく、この、土台というか、その理由というかがあるわけなんです。信仰の言葉なんですが、イエス・キリストの真理によって、信じることによって発せられる言葉であります。能動的な行為ですね。単に教条や信条として持っているのではなくて、自分を支えて自分の命となって救いとなっている存在として告白していくんですね。告白するって責任が伴いますよね。で私がクリスチャンになりますってこう言ったらですね、ああ言っちゃったもう後には引けない。でもいい意味でね、いい意味でね、責任が伴いますよね。だからいつまでも責任を負いたくない人は申告、その告白ができないんですよ。告白というのは最初に信じるというふうな言葉を言うだけではなくて、そのいろんな面において、単にこう何て言うのかな、こう書かれてあるものを読んで納得してではなくてですね、あここに何かあるからではなくて、もう実際の、例えば多くの教団のですね、この信条みたいなのがあるんですよ。この教会にはね、この教団でこうこうこう信じてます、イエス・キリストの再臨を信じてるというのを言ってるじゃないですか。でも日々の生活の中でいろいろ揉まれてですね、それでもイエス様が戻ってこられる、だから今日も主のために生きていくんだ、でこうやって言ったら、こう信仰の言葉ですよですね。自分を生かしている、その真理が自分を実際に生かしている、イエス・キリストが自分を実際に生かしていく、そういう言葉になるわけなんですね。そして従ってきた良い教えの言葉とありますね。この良い教えの言葉というのはね、二重の意味があるんですね。テモテにとっては何かと言いますと、第二テモテにはっきり書かれているんですが、幼少の頃からユダヤ人の母と祖母に聖書の教えを受けてきたことが あります、書いてあります。だユダヤ教徒としての教えかもしれないんですが、パウロが来た時にですね、その聖書の教えが あったがゆえに、テモテはそのままイエスが約束のメシアであるということをですね、この知ることができたんではないかと思います。で、もう一つはもちろんパウロ自身からしっかりと聞いていたわけなんですね。で、パウロの言っている言葉のみならず、生き方そのものからも彼は学んでいっていました。第二テモテの3章の10節と11節にこう書いてあります。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオキ以降にもルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。このよくついてくるというのと、さっきのあなたが従ってきたっていうのと同じ意味合いになってます。わかります？つまり彼はパウロを通してこの言葉、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐というものをよく見てってついてっていったわけなんです。だから私たち模範が必要だということがとってもこのここでのキーワードになってきます。今日の箇所の中で信者の模範になりなさいとか、あなたの進歩は全ての人に明らかにされるとか、その見せていく手本とか模範とかというものが、出てくるんですね。とても必要になってきます。一人の生徒が他の信仰の新しい人に与える影響というのが大きいんだよ。もちろん伝道もそうですけれども、一人のキリスト者が、クリスチャンが、他の未信者の人に与える影響が大きいのだよ。で、これがいわゆる学校のような知識ではなくて、まさに生活の中に現れている生きている信仰が相手に伝わっていく、真似をしていくということなんだよということがここから見るとわかるんですね。で、テモテは養われたと書いてあります。養う、どうですか、養う、子供を養う、養育するですね。そういう時に使われますけれども、自分自身への養いがあるからこそ彼が教えたら立派な奉仕者になるっていうことなんです。自らへの養いがあるから他の人の教えを、他の人に教えることができる、ね、これをこの私はこの何て言うかな、養いをこんなに時間を取っていて本当おこがましいんではないか、こういう奉仕もあるし、ああいう奉仕もあるし、どうすればいいのかなってこう思っても、それは心配は無用であります。むしろ養われている、自分がいるということこそが他の人たちに対して、こうなんていうのかな、お仕事ができるそのものなんですね。時々感じるんですよ。皆さんはどうでしょうね。星野さんは私と一緒によくいろんなところに行きますけれども、ね、なんかちょっとこう日本にいるとですね、こういう気持ちがなってるんですね。こんなところでキャンプやっててみんな仕事してるのになんかおこがましいなとかですね思うわけですよ。思いません？それは思わないか僕は思うんです。僕は特に思いますねでもこのイエス様、このマリアと同じようにこの御言葉、イエス様の膝元にいてイエス様の言葉をじっくりと聞いているということそのものがね、その養われているということそのものが他の人たちにこう安心を与えるって言ったら変ですけれども、このミニストリーを霊的な安息を与える、この分かち合っていくこのことができるわけなんです。神との中にいるということこそがなんですよね。ですから、この養われている人の顔ってすごくいいでしょ、ね、育ちがいい育ちが悪いっていう言葉あるじゃないですかですね。で、この例えば この孤児になっている子をですね、この養子にとってですね、で本当にこのおのずとはっきりと見えることがあるんですね。本当はもう例えば小学校6年生になっていなければいけないような人なのに、まだククができないとかですね、どんなに教えても本当に基本的なことが入っていかないっていうのがあるんですよね。けれどもある時に急に変わるわけなんです。それは何かっていうと、その知的なことでさえも、作業でさえもがですね、愛されてるとか養われてるとかですね、この抱かれてるとかっていうことがあるからこそ、その能力を発揮できる。でそれがないと、その物理的に教えてもですね、何も入らないというような、まあ、そういうことがあるわけなんですね。ですから、とても大事です。養われているからですと。で7節ですが、俗悪な年寄りの女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、命、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。でここで言っている空想話、俗悪な年寄り女がするような空想話とありますが、具体的にはこの文脈を見ると、3節にあるこの結婚を禁じたり食物を断つということに関わってくる、この肉体に対するもの、また1章の4節に具体的に載っていました。果てしのない空想話と系図とあります。そのユダヤ人の話の中で、その聖書の話から逸脱して、何かこのどんどんどんどん憶測というか、もう想像というか、そういう話というものがまことしやかに話されていたということが行われていたようなんですね。でそういうものは避けなさいとこう言っているわけなんです。で、経験のために自分を鍛錬しなさいと。2つが1つになっていることは、避けてこっちのやらなければいけないことをやる。だからマイナスを否定する以上にプラス、マイナスと同時にプラスをやっていくっていうの。だから避けると同時にこれをやっていくって言ったらいいんでしょうかね。ということをする必要があるわけなんですね。しばしば私たちがしてしまうのは、健全のための、経験のための健全な教えというのは、ないがしろにして知らなくてもいいような事柄に多くの時間を割くんですね。よくあるじゃないですか。栄養の全くないものをたくさん食べてですね、栄養のバランスのあるものは興味がないって 子供によくありますけれども、まあ大人でもよくありますよね。まあ、これが霊的にもよく起こります。よく起こります。悪いものから守られるのは、悪いものがいかに悪いかっていうことを知るよりも、健全な教えによって自分を整えて、まあ、いくことに他ならないわけですね。これ鍛錬するという言葉がここに使われてますが、スポーツ選手、運動選手に使われている言葉です。パウロって競技するね、この例えが非常に多く出てくるんですけれども、ここも例外ではありません。霊的に養われて成長する過程というのは、ちょうど運動選手が肉体の鍛錬をするようなものなんだということなんです。で、前回の恵比寿バイブルスタディでとっても良い話し合いが学びの後で、あったなと思いました。で、それは日本という国、また東京に生きているということがですね、いかに、まあ、自分の経済活動、まあ、仕事とかですね、追われて、でそれで普段考える力がなくなってしまって、考えても自分のことしか考えられなくなって、自分を失っていってしまうと、まあ、いう話が、話題が上がったんですね。でそこである方が一言、意識して努力しないとって言い方しました。意識して努力して、こういうクリスチャンの交わりとかですね、意識して努力して、あと踏ん張るっていう言葉も使われましたよね。でそこなんですよ。でそれが今ここで言っている鍛錬、経験のための鍛錬なんですね。意識的な努力が霊的な進歩に必要なんですね。で 肉体の鍛錬もいくらかは有益って載ってますけども、もちろんその通りですね。でこれは、主が私たちに与えられている肉体があります。聖霊の宮です。ですから肉体を鍛えていくということはいくらかは有益ですけれども、あくまでもいくらかです。この世においては健康食品とか健康管理という話ばっかりですよね。これが宗教にさえなってます、ね。このいかに健康になるかということが目的の、宗教が多いですね。でこれは不信者の中だけだったらもちろん仕方がないことです。しかしあたかも肉体の修練が人を経験にさせるような教えですね、先ほど出てきたこの食物を断つとかですね、健康を禁じるとか肉体の修行みたいな、でそれが そういうものは役に立たないよ。でも霊的な鍛錬というのは全てのことに有益だよって、で今の命と未来の命が約束されている経験だっていうんですね。で今の命というのは今生きている時に与えられるクオリティのことです。このガッドリネス、この神のように生きていく、経験に生きていく今ですね、そこにある幸いであります。このペテロに対して、ペテロとか弟子たちに対してイエス様が、このお話になりました。ルカの18章の29節と30節で、誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人してこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。つまり今のこの生きている中にあって報いがあるよって、喜びであるとか平安であるとか愛とか、または破壊された関係の修復とか、その報いは計り知れないものがあるけれども、それだけではなくて未来の命をも約束した、永遠の命をも約束されたものであって、その肉体の鍛錬とは違い、この鍛錬というのは永続する、今していることが直にこの未来の未来を決定しているということをここで教えているわけなんです。でこの言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。でこの言い回しは何度となくパウロは言っています。この手紙の中で覚えてますか。一章の15節だと、キリストイエスが罪人を救うために来られたっていう言葉は誠であり真実だと。つまりどの教会においても、どの時代においても、これは、まあ、信条って言ったりですね、この受け入れられるものなんだよと、意見でも何でもなく解釈でも何でもなく、これは信仰の告白の信条そのものなんだよっていうことなんですね。このエペソのエペソでテモテが牧会をして、いろんなその違った教えをするものに対処をしている中においてですね、これは本物、真実だからね、まことだよって、受け入れるに値することなんだよとパウロは励ましているわけなんです。そしてこれだけは死守しますよ、この言葉だけは死守しますよと、そういう嵐の中にこうより頼むことのできる言葉なんだということであります。で私たちはそのために労し、また苦心しているのです。それは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです、ね、この霊的な経験のための、この鍛錬ですね、この労して苦心するんだと言うんですけれども、そうですね、教会を通して私たちも主に仕えるものとして、何をもって信じてない人たちに近づけばよいのか、労して苦心します。または信仰の若い人たちをどのようにして助けることができるのか、労し苦労します。また反抗している人をどのように戒めるのか、これも労して苦心します。ちょうど一人の選手をどのように鍛えるのか、コーチとして苦心すると同じように、またスポーツ選手自身もですね、自分の記録を達成するために労して苦心すると同じように、労して苦心するんだよということですね。でここでパウロが、強調してますね、この全ての人の救い主だと、ことに信じる人の救い主の生ける神だと、これ手紙の中で、このことをね強調してますよ。この2章の、 4節には神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。救い主である神と、この3節、2章の3節にも、また1章の1節にも書いてあるんですね。全ての人はを救うという心の広さを持った神なんですね。全ての人を救いたいと願われている心の広い方であります。誰かを見捨てて一部のものだけを救うのではなくてですね、でこの神様の広い救いですね、信仰による神の救いのご計画、これを私たちは清い心と正しい良心と偽りのない信仰から来る愛によって求めていくものなんだということを一章で学びました。で、私たちのところに神が出会わせてくださる人々に神の救いを必要としていない人は誰一人いません。その人、いろんな人がいますよね。いろんな人が。あらゆる人がいます。なんか何でも嫌じゃないんだからやめてほしいなって感じる時がありますが、だからパウロも労をして苦心しているという言葉を使ってましたが、どこまで心を広げればいいのかなって時々圧倒されてしまうですね。でその人の通っている苦しみや試みにも耳を澄ませなければいけない。富んでる人もいれば貧しい人もいるし、日本人だけでなくて外国人もいるし、社会的には少数派って言われている人もいるでしょう。または多宗教の人もいます。全てを私たちは知っていくエキスパートになる必要はないですが、全ての人を神が救おうとしていることを知る必要があるわけなんですね。で、ことに信じる人々の救い主とありますけれども、ここ大事ですね。どういうことかと言いますと、全ての人を神は救いたいと願われているし、キリストの十字架は全ての人を救う力を持ってますが、信じる者だけにその救いが有効だということですね。この違い分かります？全ての人に十分なんですけれども、信じている者だけに有効なんです。例えば高性能な強力な洗濯機が無料で東京都民全員に配られたとします。ここに全員東京都民ですね。あ、じゃない方も一人いましたね。じゃあすいません、こちらもいましたね。すいません、じゃあちょっと関西圏でね、関東圏でね、5つの都道府県で、全てね、無料の高性能な洗濯機をって言ってですね、全ての人に与えられているんですけれども、じゃあ実際に使いましたって言ったらどうなります？一部だと思うんですよ。一部になると思うんですね。ですから汚れやシミが取れたという人が一部になると同じように、救いも信じて受け入れるものだけにこの有効とされていくわけなんですね。で、この方生ける神だと、この方に望みをかけていると言ってます。他の何者にも期待とか望みをかけることは私たちはできない。主にあって御心であれば期待することはもちろんできますけれども、あくまでも主にあってなんですね。望みは主のみです。で、この方に望みをかけていると、置いていると、それ11節です。これらのことを命じまた教えなさい。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。パウロはしっかりと教えること、さらに命じることを教えてます。命じるんですよ。これかなり勇気いることですね。でね、テモテはもともと内向的な人です。気の弱い人でした。第二手元にはね、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊ですっていうね、こうパロわざわざ言ってるんですね。あと胃の病気も患っていました。6章の、第一手元の5章の23節に、ありますけれども、まあなんかストレスから来てるかもしれないね。でそういう手元に対して年が若いからといってと言ってます。で中間読むと、40歳までに至ってないっていう意見が多かったですね。 ある仲介書には30歳ぐらいだったんじゃないか、でパウロが70歳ぐらいだっただろうか、まあ、そんな意見もありましたけれども、年が若いということで受ける不利益っていうのは、まあ、どの文化にもありますね。ありますよ。で、私個人も今の方がはるかに20代の時より生き生きと今主の働きができています。まず、まあ、当時は何をしているかわからなかったっていうのもあるしですね、まあ、本当に実際に未熟だったと思いますし、まあ、今もね未熟ですけども、でもあなたはまだ若いからという理由で教えるべきことが聞き入れられないということが多かったですね。で、20年を経るとやはりもっと多くの、まあ、いろんな世代の人にあまり年のことをこう意識されずにですね、働きかけることが、まあ、可能であるというのは現実であります。で、手元にとってはその不利益だったんですね。で、エペソにいる教会にはもちろん年上の人がたくさんいたんでしょう。で、違った教えをしている者たちを戒めても「君若いね」って言われるのがもうオチだったかもしれませんね。で、先ほどと同じですね。パウロはこの手元に対して問題をなくそうとするのではなくて、積極面に専念することによって、まあ問題に対処していく。それが信者の模範になりなさいということであります。言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。指導者としてどのようにキリストに従っていけばよいのか、それを示していくことによってついてきてもらうということです。で、牧会は公の場で一番目立つのはって、まあ、一番喋ってるんですね言葉ですね。だから多くの言葉を語っているので、言葉において何を語ればよいのかを示していくことができる。恵みの言葉、塩気のある言葉で、次に態度、これね、他の訳だと行動ですねとも訳せる言葉です。自分の行いとかそこに現れている姿勢ですね。で、残りの3つは心の内にあることですけれども、愛、動機と言ってもですね、まあ、人に伝わりますね。同じ言葉を発していても、同じように話していても、その人が愛しているかどうかというのは伝わるものです。伝わりますね。で、次に信仰です。その人の生活から何を信じているかが分かってきます。まず純潔、これ大事ですね。第二の手紙では情欲を避けなさいという言葉がありますが、性的な純潔とか、また思いにおける純潔、情欲以外にも悪意とかですね、いろんな汚れがありますが、それから離れているということですね。だから先ほどの霊的な鍛錬が必要になってくるわけなんですね。そして私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいと言ってます。手紙の背景を覚えてますか？パウロはこのエペソの教会に戻ろうとしているんですけれども、その時にテモテにこれらのことを話そうと思っていたんですが、ちょっともっと早めに知らせておいた方がいいかなと彼は思ってですね、手紙の方を託してですね、早めに伝えたわけなんですけども、私が行くまでって書いてますね。そして何するか、朗読と勧めと教え、これが教会が、初代教会が行っていたことであって、教会として行うべきことですね。朗読とありますけれども、初代教会は特に必要でした。なぜなら印刷技術がない、つまり写本によって巻物によって長老が朗読し、それを解き明かしていただけなんです。朗読はとっても大事です。で、とかく私たちは目に見える文字を、読んで、そして教科書のようにね、免許、自動車免許を取る時のこの教書のようにですね、私たちはこれを読んで覚えてというふうになっていきますけれども、もともとは声に出して読んでいき、体の中に入れていくようなね、韓国の教会では御言葉を食べるという言葉を使いますけれども、体の中に入れていくようなね、まあ、そういう感じでこの読んでることを聞いていく、また回収が聞いてアーメンと答えていくということが必要になるわけなんです。 で前回の日曜日の交わりでね、どうしても聞いていることと行っていることが違うふうになってしまうという悩みを、ある方が分かち合って、本当に私たち全員の課題だと思います。でそこで大事なのが、頭で整理するということも大事なんだけども、聞いていることをそれ以上に信仰を持って心に受け止めて祈っていく、体で反応していく。イスラエル旅行で嘆きの壁、あの中にあの黒ずくめのね、正統派の超正統派のユダヤ教徒の人を見たことがあるかと思いますけども、映像とかでも、彼らが祈祷書とかまたはトーラ、この聖書を読むときにですね、体をもう動かしてるんですね。あれはですね、しかも黙読ではないんです、声に出すんですね、音読するんですね。でもともとヘブル書、ヘブル語というその聖書はですね、この掛け言葉になっているものが非常に多くてですね、単純にこう頭で考えて整理して分析するものではなくて、そのままちょうどね、日曜学校の子どもたちに教えるのに似てるかもしれない。聞いてって聞いてって、子どもたちは体で受け止めてって、大人の方の先生の方もですね、体で教えていくみたいなね、体と体のぶつかり合いみたいな、でそういう感じで彼らはこの御言葉に取り組んでいく、またそのように作られている言葉でありますですね。でこれが大事で、また次に進めという言葉があります。進めというのは今の続きなんですけれども、この行うことができるように促す力を持っている言葉です。でヤコブの手紙にはそれがフルに使われています。まあ御言葉を聞くだけではなくて、行う、実践するものになりなさいっていうだけではなくて、もういろんなことをね、こうしなさい、ああしなさいって言って、分かっちゃいるけどできないというところにこう押しを入れるというか、プッシュを入れるというか、そういうものであります。行動に移させる。でフランクリン・グラハムのですね、福音宣教のことを思い出せるでしょうかね。彼伝道者ですけれども、勧めの賜物がありますね。何かといったら、悔い改めて主イエスを信じなさいと、今降りてきましょうと、それだけなんです。降りるんだよ今まで分かっているけれども、その信仰を行動に持って示すっていうことをしてなかった。しましょう、ね、行きましょう、できるわけですね。でこれが必要です。で、まあ、今これ読んでて、私一番この3つの中で、ああこれ求めなきゃいけないなと自分自身思いましたね、個人的に。まあ後で分かっちゃいますけれども、勧めの言葉です。で次の教えです。で知識を与えることです。教えは、まあ、これはまさに今やってることですね。知識を与えていくことです。でこの3つを旧約次第では、ですね、学者エズラが行っているところでよく見ることができます。ネヘミヤ記の8章の5節から8節、開かなくていいですけれども、そこでエズラが立ってですね、そして朗読してって、そしてレビ人たちがですね、そこではっきりと読んでって解き明かしていくんですね。でそうすると彼らがその意味を返したという言葉があります。そして悲しみがそこ全体に広がったんですね。自分たちがいかに神の基準から離れているかというのを気づいたんだけども、そこでエズラもネヘミヤも主を喜ぼうと、でこのように言って励ましたんですね。でこのようなスタイルがあって、これがシナゴーグ、ユダヤ教の街道の中で受け継がれていったんですね。でイエス様の時代も、例えばナザレの街道においてイエス様がイザヤ書が渡されて、イザヤ書を朗読されましたが、あれもその一つであります。そしてそれが教会にまで踏襲されているわけなんです。だから御言葉を読んで勧めをし、教えをしていくというのが、特に指導をする者との働き、または弟子を作っていく、その自分の横にいる人、自分が任されている人をこの教えていくときに、この要素が必要になってくるんだということであります。で、これを専念しなさいということなんですね。専念。専念。 千年という言葉は英語だとね、傾倒するっていう devote という言葉も使われていたりしますね。これはつまり準備しなさい、下準備、前準備っていうのも全部含まれますね。その時の付け焼き場ではないんですよ。じっくりとそれを優先順位として高いところに置いて行っていきなさいということです。そして長老たちによる安息を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。テモテが、結構臆病になっていたので、この働きからちょっと身を引きたいなという気持ちが働いていたんだと思うんですね。でも彼は聖霊の賜物を受けていたんですね。でしかもそれは何かというと、長老たちによって安息を受けていた時、安息というのはこの教会で何かの働きをする人を、この神が任命しておられることを認めていく行為であって、手を置くわけなんです。手を置いて祈るわけ、手を置いて祈ることがよく、そうですね、手を置いて祈るわけです。で、もともとはね、旧約聖書の中で祭司が、家畜に手を置いてそれからほふったわけですけれども、その意味はですね、自分の罪とこの動物が一体になるということの意味にして、彼っていうか、それがって言った方がいいかな、家畜とか牛とか羊が、罪とみなされてそれでほふられるわけですね。でこの方式をもって今度はアンティオケの教会で、指導者たちが祈っていた時に、予言が与えられて、それがパウロとバルナバを性別して、そして、私の働きに就かせなさいと、つまり宣教の働きに就かせなさいという予言が与えられました。そこで彼らは祈ってですね、そしてそれから断食して祈ってですね、それから手を置いたと書いてあります。そしてパウロとバルナバの宣教旅行が始まったわけなんですね。でこのようにして、この宣教においては手を置いたという言葉があるんですけども、これは神様がこのパウロとバルナバを任じられて、今から宣教に神様の命令で行くけれども、私たちも手を置いてあなたたちと共にいるよと、教会として宣教しているよという意味合いになるわけなんです。ですから、手を置く儀式があって、そして誰にでも手を置いていいものでは全然ないんですね。この第一テモテの5章の22節に、誰にでも軽々しく安息をしてはいけませんと。確かにこの人が主から任命されていると認めることのできる人だけに安息します。そしてこの予言が与えられて、聖霊の賜物が与えられたとこう言っているんですけれども、この現場にですね、このテモテが聖霊が与えられた予言の言葉によって、その現場にパウロもいたんですね。だからはっきり言ってるんですよ。第二テモテの一章のところには、パウロが手を置いていて、テモテに聖霊の賜物が与えられたことが書いてあります。それを再び燃やしていきなさいという言葉が書いてあるんですね。再び燃え立たせなさいと。カルバリーチャペルの中ではアフターグローという言葉を使いますけど、聖霊の働きを待つ働きですね、集会ですね。でその中で、賛美をしますね。で賛美をして予言が与えられたりします。これは、ね、エリシャのね、この預言者エリシャの時にもこの賛美をさせながらですね、またヨシャパテもそうだったかな、賛美をして祭司たちが、そして予言が与えられるっていうのがありますから、それに習ってるわけですけども、音楽をね、この賛美を奏でながらね、それをこの予言が与えられたり、何かで、または次にこの祈り、互いに罪を告白しなさいというヤコブの手紙の中にある言葉がありますね。そして癒されるためですと、この過ちをですね、その もう誰がこう何かをしたっていう話ではなくて、本当に神様の前に皆が出てってね、弱くなってね、神様の前に心を明かしていく、まあ、そのような、この時もありますし、癒しもありますし、そういうまたは威厳というのもあるかもしれませんね。なぜかといったら、その14章ですね、コリントの14章にもそれが書いてあります。そしてですね、聖霊のバプテスマを受ける、それも求めていく、まあ、いろんなのがこのいろんな聖書の箇所から盛りだくさんなんですけども、でここも大事ですね。宣教の働きをするとか、何か教会の奉仕に預かる、その何かが示されて、もしかしたら誰かに示されるかもしれない、あなたはこういう働きをしますってですね。そこから使わされていく、そのために祈っていくですね。まあ、そういうことがある、ありえるでしょう。そして今もう一回言いますけども、テモテの問題は自信がなかったということです。で、賜物って与えられても用いないといけないものなんですね。御霊の火を消してはいけませんという予言についてね、第一テサロニケに書いてありますけど、用いていくんです。まあ、人間の世界でもそうでしょ。外科医の手術上がるためには何、何回なんだ切ったかっていう名医って言われてるとかね、そういうところに人が集まるじゃなくて、どんどんどんどんこのあれね、負け組勝ち組じゃないけれどもさ、その名医の人のところに人が集まってくるから、それだけの実証ができるわけじゃないですか。神からの賜物も同じで、用いていくんですね、使っていくんですね。そうするとあなたの信仰は全ての人に明らかになるでしょうって、この信仰という言葉は軍事的な言葉だそうです。進軍していくとか、ある部隊の長が前に進むことによって他の兵士たちが彼についていくことができるようになるという意味合いがあります。そのテモテがこのことをしっかりと行っていく、信者の模範になっていって、聖書の朗読と進めと教えに専念していく、聖霊の賜物をしっかりと燃え立たせていくことによって、他の信者がお前についていくことができるんだよっていう励ましを与えているわけなんです。で、指導者とか奉仕者って自分自身が主にあってどこまで進んだか、そこまでしか人々を連れていくことはできません。主と自分との関係の最前線のところまでしか進めていくことはできないんですね。興味深いのはモーセがですね、ホレブの山で芝の中で木が、その火がついているのに燃え尽きていなかったのを見たとありました。そのホレブのところでアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると神様が現れてですね、で彼がイスラエルが神に出会うことができるようにしたのはホレブの山なんですよ。そこまで導いたんです。だから神様のところにまで、神と一緒に歩んでいるところにまで、この人々がついていくことができるのは、それはここで言ってる進歩ですね。これ前進してって、そして人々がそこにまでついていくことができるわけなんです。そして自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことができますと。気をつけるものがあります。だから前進するんですけど、今度は横も気をつけなきゃいけない。横に右に左に逸れていかないように、2つのこと、自分自身、次に教えること。自分自身が大丈夫か、神の愛から離れていないかどうか、純潔が守られているかどうか調べていくということですね。あと教えること、違ったものを混ぜていないかを気をつけていく。でそれを続けていきなさいということです。忠実である、勤勉である、忍耐する、まあ、これが立派な奉仕者の条件であります。で荒波のようになっている信仰の戦いで、霊の戦いの現場で自分を救うことにもなります。そして聞いている人たちをも救うことになるんだということですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今このようにして、救うことのできる言葉を与えてくださって感謝いたします。霊の経験のための鍛錬、 本当に今私たちが見ることができてありがとうございます。私たちの生活でお父様、この日々の生活、いろんなことが起こってもこれだけはと言って私たち本当に集い、そしてこれだけはと思って祈り、これだけはということで聖書を開きしよう。そして何とかして本当にあなたから与えられているこの上から召してくださる、上に召してくださるこの栄冠を、賞を得るために主を私は走っております。どうぞ主を、あなたが教会の働きを、この真理の柱とあなたは言われましたけれども、世に対してはっきりとイエス様の真理を伝えていく力強い教会としてくださいますように、どうぞよろしくお願いします。救い主なる神が生きて働いている救いの現場としてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。